ルカによる福音書第2章が伝える最初のクリスマスの物語を読みました。羊飼いたちが夜通し羊の群れの番をしていたところに、突然主の天使が近づき、そして神の栄光が羊飼いたちを取り囲んだというのです。その光の中で天使は羊飼いたちに告げました。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。そしてその声は天使の大合唱へと続いていきます。すると突然この天使に天の大群が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使の歌声が羊飼いたちを取り囲んだと。それがルカ福音書の伝える最初のクリスマスの出来事でした。意図高きところには栄光、神にあれ、神に栄光があるように。このような歌からクリスマスが始まったのだということ、そのことに皆さんはどういう感想をお持ちになるでしょうか。神に栄光があるようにというのであります。神の栄光って一体何でしょうか。本日の説教の題を誰のためのクリスマスかといたしました。誰のためのクリスマスかと、ちょっと謎めいた題で、この説教の題を教会堂の前で見かけた町の人も、なんだあれと、ちょっと微妙な感想を抱かれたかなとも思います。ただこの説教の題は、私がずいぶん昔まだ新学生であった時に読んだある説教に影響されてのことであります。竹森正一という牧師の説教です。で、その説教の最初のところで、クリスマスは誰のためにあるのかということを、私どもはクリスマスのたびに改めて考える必要があると思いますというのです。クリスマスって一体誰のためのものか。クリスマス、それは例えば人間のためだとか、この世界の救いのためだとか、そういうことは考えますけれども、まず第一にクリスマスというのは、この私のための出来事だ、この私という一人の人間の救いのための出来事なんだ、そのことをよくわからないとクリスマスをよく理解することはできないだろうと、まずそう言います。けれども、そこで竹森牧師は続けて言うのです。しかし、その時にもう一つ大切なことがある。クリスマスとは人間の救いのための出来事、この私の救いのための出来事ですけれども、その私の救いとは一体誰のためのものであったかと、そういうのです。そこでこのルカによる福音書の天使の歌に注目するのです。クリスマスって一体何か。ここに神の栄光が現れたのだと。その意味でクリスマスというのは誰のための出来事でもない、神様のための出来事であったのだと。神様がご自身の栄光を表されたと。 神がクリスマスを必要となさったということを我々はよく理解しているだろうかと、そういうのです。この竹森牧師の説教についてこれ以上延々と紹介するのはよします。でとにかく私はこの竹森牧師の説教を若い時に読み、今に至るまで忘れることができなくなりました。クリスマスは人間の救いのためとか私の救いのためとか言うけれども、そうではなくて、まず何よりも神の栄光のための出来事であったのだと。神の栄光とは一体何でしょうか。ルカによる福音書第2章を読みますと、主イエスキリストはまずベツレヘムの馬小屋で生まれたということになっています。家畜小屋の餌箱に産み落とされたのであります。母マリアは大変気の毒な条件の中で初めての子を産まなければなりませんでした。その幼子イエスに御香が差していたわけでもない。むしろそれは神の栄光などという言葉とは正反対の情景です。大変暗く辛い場面です。そしてルカによる福音書自身も、この馬小屋を見なさい、実はここに神の栄光が輝いているではないかという、そういう書き方はしていないのです。神の栄光が輝いたのは幼子イエスが生まれた馬小屋においてではありません。もっと別の場所に神の栄光が輝いたのだというのです。それでもう一度ルカによる福音書第2章8節以下を読んでみます。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らした。主イエスがお生まれになった馬小屋にはささなかった光が、けれどもこの羊飼いたちを取り囲んでおります。主の栄光が周りを照らしたというと、その周辺一帯がパーッと明るくなったようですけれども、むしろ原文をもう少し丁寧に理解しようと試みるならば、羊飼いたちの周りを照らしたということです。彼らを覆い包むように、抱き包むように神の光が現れたっていうんです。でその前の主の天使が近づきというのも、その天使はまだ空高く遠いところにいるけれども、ああどんどん近づいてくるぞというのではなくて、この天使は羊飼いたちの近くに立ったんです。でどのぐらい近かったんでしょうか。近くに立った。そして羊飼いたちを覆い包むように、抱き包むように主の栄光が現れた。ということは13節で、突然この天使に天の大軍が加わり神を賛美していったと言われているのも、もしかすると私どもはこの言葉を読んで空の高いところに天使の軍勢がいるように、遠いところから歌が聞こえてくるように、そう読んでしまうかもしれませんが、それはルカの物語を読み間違えることになると思います。最初に現れた天使も、そこに加わった天の大軍も、羊飼いたちの本当に近くに立ったんです。その羊飼いたちの近くで、耳元で、その羊飼いたちを抱き包むように主の栄光が現れ、神の栄光を讃える歌が響いたのです。一体何だろうこの天使たちの歌は。意図高きところには栄光神にあれ。一体何だろう神の栄光って。 しかも今申しましたように、その意図高きところにある神の栄光というのは遠いところに見えた栄光ではなくて、この羊飼いたちの本当に近くに、その羊飼い一人一人を抱きしめるように現れた神の栄光であったのです。一体何だろうこの輝きは、一体何だろうこの私に迫ってくるこの輝きは。そのように主の栄光を描き出そうとしているルカによる福音書の思いは一体何を意味するのでしょうか。我が家に3歳になる息子がおります。今朝起きましたら、息子の枕元にもどうやらサンタが来たようです。そんなに贅沢なものが入っていなかったなという印象を私は与えられましたが、クリスマスのためにさまざまなことを我が家でもいたします。大した飾り付けをすることもありませんけれども、確か先週の木曜日であったと思いますが、私が息子を保育園に迎えに行って家に帰ると、いつになく家がきれいに掃除してやって、リビングの壁にクリスマスの絵本をコピーしてきたような絵が3枚貼ってありました。羊飼いたちのところに天使が現れた場面、3人の博士たちが星を頼りに旅をしている場面、そしてもちろん馬小屋で主イエスがお生まれになった場面、食事をしながら、しょうまこれ何かわかるなんていうことを話しながら、そういう生活をしております。そこでちょっとややこしい話をするようですけれども、うちの息子の名前はしょうまと言います。でこのしょうまのしょうという字は示す辺に羊と書いて、つまり吉祥寺の城とかその章ですね。で私ども夫婦はこれに示す辺の羊、神の羊という意味を込めました。この子は我々夫婦の子供であるのかもしれないけれども、何といっても神様の子供、神様の羊。で3年前に息子が生まれた時にそういうことをあちこちで言いふらした結果、何が起こったかというと、いろんなところから出産祝いということで羊のぬいぐるみとか羊の絵の描いてある毛布とか、いろんなものがたくさん集まった、まあとにかくちょっと面白い現象が起きました。でその時にいただいた羊のぬいぐるみの中に割と大きなものがありまして、でこれは今でもお気に入りで毎日一緒に過ごしています。名前はヨウマと言います。示す辺を取ってしまうと羊という字になって、それでヨウマと、毎日ヨウマヨウマと言いながら過ごしております。ほとんどショウマの弟分のようになっておりますけれども、思いがけずいろいろと役に立っております。人間のショウマが言うことを聞かないと、例えば歯磨きをしたがらないという時に、あ、じゃあこのアンパンマンの歯ブラシヨウマにあげるよと言うと、ライバル心を燃やして歯磨きを始めます。トイレトレーニング中なんですけれども、まあ、何かといろいろ理由をつけてトイレに行きたがらないという時に、あ、じゃあヨウマトイレ行くなどと言うと、俺が先だと言ってトイレに走って行ったりします。で先週そのように私とショウマとヨウマと一緒にトイレに行きましたら、トイレのドアの内側にもまた絵本をコピーしたようなものが貼ってあって、でそれはどういう場面かというと、クリスマスの場面ではありませんで、ある時主イエスがこういう例え話をなさった。ルカによる福音書第15章に記されている主イエスがお語りになった例え話です。あるところに羊を100匹持っている人がいたと。ところがそのうちの1匹がいなくなったとしたら、 そうしたらこの羊飼いはこのいなくなった一匹をついに見つかるまで探し続けるだろうと。そして見つかったら大喜びで羊を担いで家に帰り、友達にも近所の人たちにも触れ回って、いなくなった羊が見つかったから一緒に喜んでください、そう言うだろうと。うちのドアの、うちのトイレのドアに貼ってあったその絵には、真ん中にイエス様が立っていて大きな羊を抱っこして、でそしてその周りに嬉しそうな顔をして人々が集まってる。で息子がそれを見て言いました。あ、ヨーマだ、お父さんこれヨーマだよ、ヨーマよかったね、とよかったねって一体何がよかったのか、3歳の息子が何を理解したのか、正確なところはよく分かりませんが、イエス様に抱っこされて周りにいる人たちも本当に嬉しそうな顔で、よかったねという言葉がやっぱり自然に出てきたのだと思います。で、私はその絵を見ながら、もちろんこれは全て妻が一人でしたことであります。私とショーマが家にいない間、自宅のプリンターで絵本を何枚かコピーして、でクリスマスの場面をリビングに3枚並べた後に、ふとこのような場面を加えた妻の思いはやはり深いものがあると思いました。主イエスはこのいなくなった羊の例えをお語りになった後に最後にこう言われました。同じようにもし一人の人が神様のもとに帰ってくるということが起こるならば、天には大きな喜びがあるだろう、天の御使いたちの間に大きな喜びがあるだろうと。それはあのクリスマスの夜、天の軍勢が喜び歌った、その心を解き明かしてくださったということだと思います。あの羊飼いたち一人一人を抱き包むようにして現れた神の栄光とは、いなくなった羊を抱きかかえて喜んでくださる、その神の喜びと一つになるような輝きなのであります。ルカによる福音書第15章をなお続けて読んでいくと、主イエスはもう一つ同じ趣旨のしかし別の例え話をなさいました。いなくなった息子の例え、放蕩息子の例えなどと呼ばれるものです。ある人に息子が二人いたと、兄と弟、ところがある日弟の方が自分が父親から分けてもらうはずになっている財産のすべてを譲り受け、それを全部現金に変えて遠い国へ旅立っていく。そこから話が始まります。父の家から遠く離れたところで放蕩の限りを尽くし、けれどもその地方で大きな飢饉が起こり、彼はついに食べるにも困り始めたといいます。そこでようやく父のもとに帰る決断をします。家に帰ったらこう言おう、必ずこう言おう、お父さん、私はもうあなたの息子と呼ばれる資格はありません、けれどもあなたの雇い人の一人にしていただくことはできませんか。けれどもその父親は意に反して、その息子の姿を見つめるとまだ遠く離れていたのに走り寄って首を抱き口づけをし、何ら咎め立てすることなく祝いの食卓を用意したと、そういう物語であります。でこの放蕩息子の例え話に深い関心を抱き続けたレンブラントという画家がいます。17世紀オランダの信仰の画家で、この主イエスの例え話について大変多くの作品を残しました。 その最晩年の作品の中に、放蕩息子の帰還、放蕩息子の帰宅と呼ばれる作品があります。帰ってきた弟息子がひざまずいて顔を父親の胸元にうずめています。泣いてるんでしょうか。左足のサンダルは脱げてしまって、右足のサンダルは、擦り切れてかかとが見えています。なんだかそのサンダルを見ているだけでも泣きたくなってくるような絵です。しかしこの絵について誰もが感銘を受けるのは、その父親の手です。その息子をぎゅっと抱きしめるというよりは、むしろ静かに肩というか背中にその両手を置いて祝福しているという印象を与えられます。よく見るとその父親の両手は不自然なほどに大きく描かれていて、そして明らかにその父親の両手に光の中心が当たっています。その父親の両手の輝きは誰もが感銘を受けるものだと思います。クリスマスは誰のためのものか、もちろん皆さん一人一人のためです。皆さん一人一人の救いのための出来事です。しかしその皆さん一人一人の救いというのは誰のためのものか、私はそのことを考えながら何度も何度もこのレンブラントの絵に帰っていきました。帰ってきた息子を静かに抱き寄せる、その父親の両手のその輝きを心に刻み続けました。ああそうか、神の栄光というのはこのような静かなけれども確かな輝きを見せるんだ。今皆さん一人一人を捉えていてくださる神の御手の輝きは今ここにも見えるはずのものであると私は信じます。3年前のクリスマスの礼拝でたまたまこの放蕩息子の例えをここで説教したことがありました。たまたまというのはつまりその当時ルカによる福音書をずっと続けて礼拝で読んでいたことがあった。クリスマスの礼拝でたまたまこの箇所に当たったのでそこを説教したということであります。でその3年前のクリスマス礼拝でもその例え話を解き明かしながらレンブラントの絵の話を少しだけしました。この3年前の礼拝に初めてこの教会の礼拝に来たという方がいらっしゃいました。その方が3年を経て先週この場所で洗礼をお受けになりました。私の右手で洗礼を授けながら父なる神がこの人にも光り輝く手を置いてくださるのだということを思っておりました。私どもの教会の礼拝は鎌倉中の人が目を見張るような派手な輝きはないかもしれません。だがしかし天の御使いたちが目を見張るようなもっと確かな輝きが見える場所であると私はそう信じています。一人の人が神のもとに帰り洗礼を受けるという時、まさにそこに父の栄光が現れる。私ども一人一人を招き抱き寄せてくださる父の栄光、それは父の喜びの輝きであります。 ところでこの天使の歌は神に栄光というところで終わらず、なお後半に地には平和、御心にかなう人にあれと、そのように続きます。これはどうでしょうか。この天使の歌を聞いて御心にかなう人、はい、それはこの私のことですねと確信を持つことができる人はほとんどいないのではないかと思います。御心にかなわないことばかりしている私どもなのであります。けれどもそこで私どもが、自分は御心にかなう人かかなわない人か、自分はどっちかとうじうじ考えることは、それこそ御心にかなわないことだと思います。例えば奉納の限りを尽くしてついに家に帰ってきたあの息子のことを考えればよいのであります。あの息子は私どもの誰よりも悪いことをしたのだとしても、それでもやはりあの息子は父の御心にかなう人であったのです。私どもの父でいてくださる神はあの息子のことを喜んでくださったのです。そしてそれはこの私のことなのだということを知るべきなのであります。皆さん一人一人が例外なく、何の条件もなく御心にかなう人です。そこでなおあえて条件をつけるならば、父のもとに帰ること、それこそが条件だということもできるかもしれません。けれどもそれとて私どもが自分の力でできることではありません。主が私どもを見出してくださるのです。いなくなった羊を見つけてくださるのです。そこに神の栄光が現れるし、私どもにも真実の平和が与えられるのです。今日は合わせてマタイによる福音書第6章9節を読みました。これはそれこそ今私どもが礼拝の中でマタイによる福音書をずっと読み続けている、その順序に従って今日先週の続きを読んだというだけです。私どもも先ほど祈りました主の祈りの最初の言葉であります。天におられる私たちの父よ、あなたの皆が崇められますように。今日はもうこのマタイによる福音書の第6章9節について丁寧な公開説教をもう一つしようなどということはしません。そんなことをしなくても、この主の祈りの心は十分に学び取ることができたのではないかと私は思います。我らの父よ、神は私どもの父でいてくださる、この私の父でいてくださる。そしてまさに神が私の父でいてくださるというその事実そのものが、あのレンブラントの絵を思い出すまでもなく、何にも勝る確かな輝きを見せるのです。父よ、あなたに栄光がありますように、あなたの皆が崇められますように、私どもが神のもとに帰る時こそ父の皆は崇められる、父の栄光は確かな輝きを放つのであります。今から聖餐に預かります。先週洗礼を受けた方も新たに加えてであります。この食卓は私どもの父でいてくださる神が私どもをご自分の子として迎え、抱き寄せ、 喜んでくださる食卓です。私どもはここに神の栄光を見る、光り輝くような神の喜びを見させていただくのです。そしてそこでこそ私どもは主の祈りを確かな思いで祈ることができます。神よ、私どもの父よ、あなたに栄光があるように、あなたの皆が崇められるように。それは神よ、私の父でいてくださってありがとうございますという感謝の祈りでしかないのであります。そして神は私の父でいてくださるというその事実を大切にすること以外に、私どもが神の御名を崇めうる道も存在しないのであります。お祈りをいたします。私どもの父、私の父でいてくださる神よ、心から感謝いたします。私どもはあなたの子です。あなたの面汚しのようなことしかなし得ない私どもですけれども、なおあなたは私どもをあなたの子と呼んでくださいます。輝くような喜びを持って私どもを今ここに迎えてくださいます。今私どもも天使たちと共に心から歌わせてください。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ、御心にかなうこの私であることを今感謝と悔い改めをもって受け入れさせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。